南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。我深く難事らを敬もあえて驕慢せず故縁はいかん。難事ら皆菩薩の道を行じてまさに差仏することをうべしと。南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。
はい、華義章の15ページ、15ページの方棒と動座すべからず余動罪を恐るべきことということですね。そこからで間違いないですよね。はい、だいたい内容が一緒ですので、次の方々の供養を受くべからざることということね、それも一緒に、読みたいと思います。はい、一つ方々と動座すべからず余動罪を恐るべきこと、方々を釈伏する衆でありながら方々と動座すれば方々を認めることとなるから余動罪を被るのである。動座は禁物である。世間には不禁ということもあるが、これも方々と動座のうちに入るから慎むべきである。一つ方々の供養を受くべからざること、方々の施しを受けることは同じ余動罪である。本宗に賽銭箱を置かないのはこの禁言を守るがゆえである。しかし世間一般を通じてみるときに恩伝秘伝の違いはあるが、あくまで直接に方々の施しを受け方々に施すことは慎まなければならない。ね、方々限界ということですけどもね、この方々ということは法をそしるということをこの方々というふうにこの言ってるわけなんですけれども、御所の中にですね、私たちがしょっちゅうこの方々に関係するところの御所をこの読むんですけれども、例えば法華経の中に、法華経の比喩本の中にですね、もし人信ぜずしてこの経を希望せば、すなわち一切世間の物資を断然というふうにあってですね、この真実のこの法華経の法、一切衆生平等成仏のこの法華経のこの法というものをこの信じることができないということで、この法華経というものが気に入らないというふうにこの誹謗をすればですね、自分のこの命に備わっているところのこの仏の種をこの否定することになるんだということなんですね。いつも皆さん方に申し上げるように、法謀というのは大聖人がダメだって言っているからとか、この大聖人の御所にそう書いてあるからとか、お寺の住職がそうやって言うからとかいうふうにさせられてるっていうことじゃなくて、自分自身のために方々というものを厳に慎まなければならないと
ということなんですね。自分自身のためにこの方々限界の信仰をこのしていかなければならないんだと、人が見てるからとかそういうことではないんだということなんですね。それから大聖人様の御所法華経の教えというものにこの準じて解体促進成仏義という御所がありますけれども、その御所の中にはこれはもう解体促進成仏義というのはもう大聖人の出家して初期の段階にこの書かれたところの御所ですけれども、法華経流布の国に生まれて信ぜず行ぜず、すなわち方々なりと、こういうふうに正しい方法に一番近いこの日本に生まれてですね、この法華経の縁にこの触れながらこの法華経を信ずることができない、修行することができないということ自身がこの方々であるというふうにこの断言をされているわけなんですね。それから有名な曽宿の御返事の中には、方々を責めずして成仏を願わば、火の中に水を求め水の中に火を尋ねるがごとくなるべし、はかなしはかなし、いかに法華経を信じたもうとも、方々あらば必ず地獄におつべし、漆千杯カニの足一つ入れたらんがごとし、というふうに示されて、方々があればそこに方々がありながら成仏を願うということは、それは矛盾したことであって願うことはできませんよ、成仏が叶うことはできませんよということをこの言ってるわけなんですね。それと先ほどは比喩本を挙げましたけれども、ここにいつも並べて書いてありますところの方便本の正直写方便、それから比喩本の不寿余興一下ということですね。正直に方便の法を捨てて、法華経の南無法蓮華経以前の方便の教えを捨てて、南無法蓮華経の信心修行をしなければならないということと、たとえ一行でも一文字でも他のこの教えというものはこの受け止めてはならないと、心に入れてはならないということ、不寿余興一下と、方々限界は大聖人様が言っていることじゃなくて、法華経に書いてあること、お釈迦さん自身がこの言っていることなんだと、それを日蓮は忠実に守ろうということをこの自分の身にも弟子にも信者さんにもこの伝えているに過ぎないんだと、釈尊のこの言っていることを自分は守っていかなければならないというふうにこの言っているわけなんですね。で、ここにの解釈のところに書いてあるところの不禁というのは、監禁とも言うんですけども、監禁の監は看護婦さんの監だ、見るという字なんですけども、一緒にですね、その地域地域でですね、念仏講とかありますね。その地域にずっと伝わっているこの宗教で、人が亡くなると人が寄ってですね、それで、南無阿弥陀仏って念仏を唱えたり、それから法華経に縁する土地であればこの南無法蓮華経をみんなで唱えたりということをですね、このする地域がこのあるんですね。ですから今はその地域性っていうのは緩いですから、私はお断りしますっていうことができますけども、昔はそういうその地域の縛りっていうものが強かったですので、
それを断るということは生活にも関わってくるということなんですけれども、そういうこともこの鎌倉時代、今の時代よりももっとこの厳しいそういう縛りっていうものがあったんですけれども、そういうものもちゃんと断らなきゃいけないということを、この世間には不禁ということもあるが、これも方々と同座のうちに入るから慎むべきであると、それはそれ世間の付き合いじゃないかというふうにその言い訳をする人がいるけれども、信仰に関わること、宗教に関わることはそれは同座してはいけませんよということなんですね。信者さんの中にもね、なんていうんですかね、子供さんが、まあ、例えば3人いるとしますよね。3人いる。で、その3人いるとですね、跡取りの人間は、まあ、年頃になって結婚をするというふうになるとですね、跡取りの人間はこの信仰を継いでもらいたいので、その何としても好きな人ができて結婚をするという時には、この南無法蓮華経のこの信心で結婚式をさせたいというふうにこの考えるんですね。で、例えば女の子とかその2番目の男の子になるとですね、まあこれはまあ別に跡取りじゃないから別に好きにすりゃいいがというふうに、そのほったらかしっていう、まあ、ほったらかしって言ったら悪いですけど、まあこの自分の思うようにさせるという人がいるんですけども、これはまあ子供の時からですね、そのもちろんその子供その子供の一番その意思っていうものがこの中心なんですけども、長男であろうが次男であろうが女の子であろうが、その子供の順番に関係なしにその意思っていうものが一番この大事で、私は跡取りであろうが何であろうが信仰なんかしませんよということになれば、それはその人に任せ、その子供に任せるしかその方法がないんですけれども、本当にこの信仰というもののこの教えの中で、まあ親に付き合いでもお寺に子供の時からこのお参りをして、この信仰の縁にこの触れてこの育ってきたということになった時に、跡取りだからとか女の子はもらってもらう立場だからとかいうことではなくして、この南無法蓮華経の信心のもとにこのご本尊様の前でその結婚式をするということを、その子供と一度、まあ一度にかかわらず二度三度とそのじっくり話し合うっていう、そういうその時っていうものを持たなきゃいけないということなんですね。子供がしたくないというのと、親が別にそのほったらかしであんたの好きにすりゃいいがというのとでは、それは全然意味がこの違ってくるということなんですよね。ですから、まあ信者さんの中にはそういうギリギリの努力をされた方がいますけれども、できうれば宗教に関係なしに教会でやるとか、出雲神社の神主にやってもらうとか、そういうんじゃなくて、できうればこの無宗教のこの人前結婚でこのやってもらいたいと、自分たちが喜んで参加できるような形の状態でその結婚式をこのしてもらいたいというところまでのこの努力っていうものは、それはしなきゃいけないと。そうしないと結婚をして 家庭を持って子供ができてっていうふうにこの子供がその独り立ちをしていく中でそのまた改めて子供にこの日蓮大聖人の教えっていうものを釈伏するときにそこでその歯止めっていうかそこでその自分の意思を親としての意思をこの伝えた場合と全く伝えていなかった場合というのでは全然その次のその話をする手がかりというものがそのできないということにこのなってしまうわけなんですね。ですからそういう意味において跡取りだからとか女の子だからとか2番目だからとか3番目だからとかそういうその順番のランクがこのあるわけじゃなくてその一人一人の命一人一人のこの人間としてこの仏法に援護してもらいたいこの仏法にこの仏法をこの信仰してもらいたいというその思いそれが結果的にはダメであってもその思いをこの子供にきちっとこの伝えておくということが非常にこの大事なことなんですね。釈伏をしてそれが報われなくてもそれが縁としてこの残るということをこの私たちはこのしていかなければならないということなんですね。そんなんでそうやってやるんだったら出席しないぞってもう正面からそこでぶつかり合ってもあれですからそうなる前にきちっとこの自分たちの親としての考え方を時間をかけてこの伝えていくと好きな人ができる前からこうなった時にはそのこうしてもらいたいんだということをこの伝えておくということがその大事なことなんだということなんですね。そういうふうになってからこのあたふたあたふたこの慌てて一生懸命話そうとしてもですねその例えば結婚式をするというレールが引かれてしまってからそれを一生懸命話そうとしてもなかなかこのうまく伝わらないということなんですね。でこれは結婚式に限らずお葬式もこのそうなんですよね。まだ元気なうちにですねこうしてもらいたいということまあこれも今までたくさんの信者さんが亡くなってますけどもその親はその信仰してたとだけど子供は信仰が大嫌いだと信仰に憎しみさえ持ってるというこの状況の中でその親はまあ自分が亡くなったらお葬式ぐらい、この「南無法蓮華経」で出してくれるだろうと思って亡くなったんですけどもその絶対に親のその思うように、させたくないということで子供がその違う宗教でお葬式を出しました。もう敵討ちみたいなもんですよね。だからその人がその違う宗教をどれだけ信仰しているかっていうようなことは何も関係ないですよね。そういうことがありました。ですから本当に、今言ったように結婚式の時と話したように自分はこうしてもらいたいんだということをきちっと伝えておいてそれで子供がそのことを守ってくれなかったとしても自分は親が言ってたことを破ったなっていうことは子供の方に残るわけですよね。そのまあ黙っててまあ黙っててもやってくれるだろうっていうことになれば子供は、まあ、親は何も言ってなかったからということにこのなってしまうわけですよね。だから本当にこの南無法蓮華経のこの信仰はそのこういうもんだと子供がやろうがやるまいがだからこうしてもらいたいんだということそのことをきちっと子供にボールを投げて この置くということをですね、このするとまあどっちにしたって結果は同じじゃないかっていうふうに言う人がいますけども、積極的に方々と同座することと、何も考えないで方々と同座することと、同座するのは嫌だっていうふうに言って向こうが同座させることとでは全然意味がこの違うということなんですね。それは要するに、きちっとこの私たちが信仰しているということの心をこの示してもらいたいということですね。方々をただこの憎むのではなくして、方々っていうのはただ神社にお参りしちゃいけないとかお寺にお参りしちゃいけないとかいうことじゃなくて、成仏できない道にこの進むということはあっちゃならないということなんですね。要するに成仏できるかできないかということなんですね。ですから例えば阿弥陀如来にお任せしますということで成仏できないんだというこの大聖人の教えというものに自分が納得しているんだったならば、法華経の全ての命に仏の命が備わっている、全ての命は成仏できる資格を持っているという教えの方に自分は共感できるし信ずることができるという、その成仏できるかできないか、成仏できる信仰を自分はもう貫きたいというふうにその考えるならば、それを要するに成仏できない教えを破釈しないで、この正しい法がどういうもんなのかということをこの示さないで、大したことと思わないで、それをこの許すならば、それをこの方々であるというふうにこの言うんだということなんですね。ですからお祭りに参加協力しないということもですね、メリークリスマスって言わないということもですね、本当に大事なことなんだと。この間ラジオ聞いてましたらね、恵方巻きね、恵方巻きとね、それからねクリスマスのケーキでね、細かい数字は僕は知らないですよ、そのラジオで言ってましたからね、ラジオで聞いてたの時に言ってませんでしたから分かりませんけどね、この発展途上国にね、日本としてその食料援助をこの年間何万トンって、この何万トンか何十万トンか知りませんけども、このしてるんですよね。それがね、恵方巻きとクリスマスケーキで売れ残って処分される量がその何十万トンの2倍だそうです。ね、それ諸外国にそのもっと援助できるにもかかわらず、その恵方巻きやクリスマスケーキの日にちが過ぎたわって次の日にそのゴミとして処分される量が2倍だそうです。何やってんですかね。一番食べ物で生活をして一番食べ物に感謝しなきゃいけない業者が一番食べ物を粗末にしていると、これは考えたらその業界の方々ですよね。その業界で言えば一番やっちゃいけない一番矛盾したことをこのやってるわけですよね。方々ってのは言い換えれば矛盾ということなんですよね。信じていないのにそこにいる、信じていないのにそこに付き合ってるという矛盾ということですよね。これは大変なことですよね。まあ恵方巻きでアホになって逆さまになってやってますけども、そこまでひどいその社会問題にまでそのなってんのかとね。作って置いといたらね、その売れるかもしれないからってこの先回りして作り置きしとくわけですよね。だけど私もあの恵方巻きの時期に恵方巻きいっぱいスーパーに置いてあるから買ってきて食べるけどね、だけどね何年何回か 食べてるけど、恵方巻きの時期ほどあの海苔巻きはまずいね。
まずい。そのどんだけの時間作り置きにされてるのか分かんないけど、普段買う海苔巻きの方が美味しいんだ。その時期のがまずいんだ。どうなってんのかなと思うんですけども。ありますよね。それとかもう大掛かりなところは、そのちょっとその冷凍みたいなその感じで、そのもうその早い 2,3 日で作りきれないから、もう何日も前からそのなんていうんですかね、カチコチの冷凍じゃない、その今、まあ、柔らかな冷凍かも分かんないですけども、そういう状態にしてその日にワッとこの出すようにしてるらしいんですよね。だからまずい気に決まってるよね。だって誰も解凍してチンして食べないもんね。だからそういうこの状態なんですよね。だからみんなあれね、予約制かなんかにして、そういう無駄が出ないようにすればいいのになっていうふうに思うんですよね。どこどこの寺とかどこどこ神社の祈願の海苔を使ってますとか、豆を記念してありますとか言ってやってますけど、みんな商売ですよね。それ信じてやってる人じゃないんですよ。そうやってパッケージに印刷しとけば売れるなと計算してやってるわけですから、何の信仰心でもないですよね。海苔を祈願されても中身の具はどうなってんだっていうことですよね。何を考えてんのかと思って、海苔外したら何もないじゃないかと思いますよね。本当にバカなことに、みんながその踊り狂ってるということがこの言えますよね。それから法棒の施しを受けることは、同じ余道罪であると。本州に賽銭箱を置かないのはこの禁言を守るがゆえであると。他州の人たちは賽銭箱を置いて、信仰のない人もここへ来て手を合わせて信仰心が芽生えるからって言って賽銭箱を置いて平気でいるんですよね。だからあの人たちはあの人たちで正しいことをやってるというふうに思ってるんですけども、その信心は間違ってますよっていう人間が、その信心が間違ってる人たちからお金を得て、それでそのあんたたちは間違ってるんだということには説得力がありませんから、ですから方々の施しは受けない。でまた方々に施しをしないということなんですね。これは立正安国論の時にもお話をしましたけれども、立正安国論の中には、社会以前の仏教はその罪を切るといえども、農人の以後はすなわちその施しをとどむと。お釈迦さんの法華経以前の二禅経においては、この間違った信仰をしている人間は殺してもいいんだというところまでその経文に書いてあるけれども、法華経を説いてからは一切のこの命に仏の命が備わっているんだから、それを殺したり、差別したり、区別したり、そういうことはしてはいけないんだと。自分たちの意思をその人に伝えるために、そういう施しをしないということ、その間違った教えというものに対して協力しない、施しをしないですね。そういうことでその信仰に対しての自分たちの考え方というものをこの示すんだと、示さなきゃいけないと、伝えなきゃいけないとね。言葉であなたは間違ってるということがその言いづらい、言えないということであれば、せめてそのことに対して協力参加寄付っていうものを私はしませんということが、その意思表示としてこの大事なことなんだということをこの立正安国論にもその書かれているわけなんですね。 ですからそれを私たちはこの大切にしなきゃいけないということなんですね。ここに書いてある恩伝秘伝の違いはあるが、あくまで直接に方々の施しを受け、方々に施すことは慎まなければならないと。恩伝秘伝というのはですね、その過去のそこの家の先祖がですね、ここで取れる米はずっとこのお寺に供養としてこの備えますということのこの誓いを立てたこの田んぼとか畑とかそういうものがあったんですね。ですからそれを先祖が決めた以上は、後の人が宗教を変えてもその供養、そこから取れた収穫っていうものをそのお寺に供養するっていうことがその現実にあったわけなんですね。ですからそういうその違いはあるけどもっていうことは、そういう供養っていうものをこの先祖が、その熱心な信仰者だった先祖がそれを決めて、その後の子孫が、その宗教は変わったけれどもその先祖の言いつけを守ってその供養してるっていう、そういう状況のこの状態のものがその古い日蓮召集のお寺にあったんですね。ですからそのことをまあどういうふうにこの立て分けるかっていうことは、その子孫がなんていうんですかね、供養はするけれどもそのたんびににらみつけていくとかそういうことがあれば、それはそこの住職が断るかどうするかということはその時の判断にその委ねられるということ、そのことをこの言ってるわけなんですね。この辺ではそんな話はあんまり聞きませんけども、そういうことがお寺として、あるんだということなんですね。この間本読んでましたらね、話はもうガラどころじゃない、ガラガラっと変わるんですけどね、この間本読んでましたらね、この育ちの悪いっていうね、その人のこの姿を見て、あ、この人は育ちが悪いなって判断するその項目っていうのがあるんだと言うんですね。それね、そのね、全部でね、その13あるんです。13もあるんですよ、13 それがね、一つがね、言葉遣いが悪いね、オンドレスンダレって言うとか言うのなんて、もう即あ育ちが悪いなとで分かるよね、すぐ分かる。それからね、食べ方が汚いね、食べ方が汚い。この間ねテレビ見てましたらね、まあ中国人でもいい人悪い人いるんですけどね、このホテルのね、ホテル今もうみんなこのバイキングみたいになってますよね、朝食で。バイキングって言ったら私たちはさ、自分が食べられる分だけその持ってきて食べ残さないと、そういう自由にとっていいっていうのは、食べ残すっていうことはこれはマナー違反だということは分かってるんですけど、向こうの人たちはね、もう食べ残そうが何しようがね、まあ他の客のこと何も考えないでそのかき集めて持ってくるんだね。ほいでまあテーブル食い散らかし、それ誰が撮ったか分からないけど、じーっとこうやってね、このカメラで撮ってやるわけだ。まあすさまじいね、本当にひどい話なんだ本当に観光地のホテルやそういうところはまあ大変な状態なんだろうなと思ってね、びっくりしましたけどね、この食べ方が汚い。それからね、3番目、どんな場所でも声が大きいと。ね、いますね、 ねえねえさんこっちとか言ってやってるのがいますよね。なんかもう自分の家でも言わないようなことを、まあ公の場所でそのやってると、それは育ちがいいとはもう誰が見ても思わないですよね。どんな場所でも声が大きいと。それからね、4番目、お金に汚いですね。支払いグループで支払い人の段階になると便所に行くっていうのがいたりしますよね。スッといなくなるって汚いって、もらうものはもらうけども、その出すものは出さないというような、お金に汚い。それから5番目、最低限の礼儀を知らない。ありがとうとかごめんなさいとかいう、その最低限の礼儀がこのできないとですね。から6番目、もう最近はもう電車の中でも当たり前になってますけど、人前で化粧と、ね、そういう6番目。7番目、汚れを気にしないと、もうなんぼこの周りが汚れてても気にしない。から8番目、ゴミのポイ捨て、道に唾を吐く。9番目、人の悪口を言う。人の悪口が大好きだという状態ね。それから10番目、店員に対する態度が悪いとですね。もう店員が家来みたいに、奴隷みたいに、おいとか言ってそんな偉いわけじゃないのに、ただ客なのにですね、この命令をしたり、この罵ったり意地悪をしたりということです。それから11番目、咳くしゃみをするときに手で押さえない。12番目、貧乏ゆすり。13番目、歩きながら飲み食いをするですね。それから番号番外で、貧乏人は他人に厳しい、無駄遣いをする、お金を使わない、勉強しない、何でも暗い方に考えるということをこの書いてあったんですけども、これ13番目までね、だいぶ自分に当てはまってるなと思ってまあ自分で育ちがいいとは思わないんですけども、これは一言じゃないな、これは相当注意しなきゃいけないなっていうことをですね、その感じたんですよね。だけどやっぱり育ちはポロポロっと出ちゃうんですよね。いくら上品にしようと思っても思わず出ちゃうのがその育ちだなというふうに思うんですよね。それでね、その本山もね、もう100人以上のこの団体生活でしたからね、本当にね、ほとんどほったらかしなんですよね。その20人とか30人近くのこの学年の単位に一人だけその小僧頭っていうその大人の人がこの身の回りのことをの世話をしてくれるためにこの ついてくれるんですけども、その人も坊さんの修行しながらですから、ですからずっとその家庭のお母さんみたいにその見てくれてるわけじゃないんですよね。ですからそのご飯を食べる時にもその一緒にそのご飯を食べてくれるということじゃないわけですよね。その係の人はその違う修行の時間帯でこのやってますから、もう小僧だけでそのそういう生活をこのしてるわけですよね。困った時だけその声をかけて、お願いするというようなこの状態になってるわけなんですよね。で、私の家もそんなに、その生まれた家も上品な家じゃありませんでしたから、その坊さんになって、もう事細かにそれこそ箸の上げ下ろしに至るまでその教えてくれる人いなかったんですよね。それでずっとそんな団体生活をして、それで高校生の時に初めてその京都の平安寺というお寺に その行って、でそこを卒業して、それで東京のこの大学に行くのに、東京のお寺にこの移ったんですよね。でそこで初めてそのまあその家族的なその住職と一緒にそのご飯を食べて、その身近にその先輩後輩がそのいるっていうような、そういうこの生活になったんですよね。で京都の場合はその安倍日賢さんが住職だったんですけども、全く安倍日賢さんは一緒に小僧と食事をするっていう人間じゃなかったんです。小僧は小僧、自分たちは自分たちと、食べるものも別々っていうような、そういう生活だったんですね。で東京に行ったらもう食べることも全部一緒で、一緒のものを食べてその一緒に話をするっていうその住職だったんですよね。そこが、まあ、私自身はその坊さんとしてそのいろんなことを教えられて、その鍛えられて、この生活することができたその最初だったんですね。でそこで箸の上げ下ろしまで教えてもらったんです。そこでね、その皆さん方もご存知だと思うんですけど、そのさっきのその育ちのいい悪いっていうこともあるんですけどもね、2番目のこの食べ方が汚いというところなんですけどね、箸っていうもののこのマナーにもね、その全部でね10個ぐらいあるんです。それ初めて大学に行ってね、大学生になって、そこの東京のお寺に世話になって、初めてそこで教えてもらったんです。初めてへーと思ったんですよ。本当にもう自分が生まれたその家でも教えてもらったことのないそのことだったので、もう私は本当にそのびっくりこのしてしまって、だけど時すでに遅しっていうか、その生まれついてやってきたことはなかなかその治らないなということをですね、その感じたんですね。皆さん方もこの主だったことは知ってると思うんですけどね、一つはね、寄せ箸、そのちょっと離れたところの器を箸でグググググってこうっていう、この寄せるやつね、寄せ箸。それからね、その重ね箸、重ね箸っていうのはね、同じものばっかり好きだからって言って同じものばっかり食べるいうその食べ方ね。それからね、ねぶり箸、箸を飴みたいにこうねぶるね、まあそれあの米がこのべちゃっとこびりついちゃってこうやってこのやることもありますけども、そのねぶり箸、何にもついてなくてもねぶる人いるね。ずっと食べるたんびにこうねぶる人がいますよね。飴じゃないんだから、水飴じゃないんだからと思うんだけど、ねぶり箸。それから移り箸、まあ迷い箸とも言いますけどね、子供の時いいと思ってましたよね。なんかこうごちそうなんか習うと、どれを食べようかなとか言って、そのかわいいと思ってやってましたけども、その行儀が悪いことだっていうのを大学生になって初めてその住職に、その迷い橋、移り橋はダメだと言って、これでへーと思ってびっくりしたんですけども、その移り橋、それから差し橋、この里芋なんかツルツルするからね、こうやってグッとこうやってこう刺して食べますけども、だけどもそれは差し橋って言ってやっちゃいけないことだとですね。まあ、それから、もぎ箸、さっき言ったちょっとこうベタベタしたものが箸の先につくと、口でこうやってカーッとこうやってそのねじってその取ろうとするようなのをもぎ箸っていうんですね、もぎ箸。それから振り上げ箸、この友達と話してる時にこの箸でこの箸を振り上げたり、箸で相手をこう刺したり、まあ、指で刺すっていうのもそのね失礼だって言いますけども、箸で刺すっていうことはもっとこの失礼なそのことになりますよね。それから渡し箸、箸置きがあればいいですけども、箸置きがない時にその茶碗の縁にこの箸を この置いて、するという、渡し橋、それから涙橋、この汁とかそういうものがこうトントンとこう雫が落ちる涙橋とか雫橋とか言いますけども、その露物がまだ切れないうちにその箸を動かせばテーブルがそれで汚れるということになりますね。それからせせり箸っていって、これは豪快な人ですけども箸を爪楊枝代わりにこう箸をこの歯がシャシャシャシャッとこうやってその詰まったものを箸で落とそうとするというのをこのせせり箸。それからご飯に箸を立てるというのはこれは仏様にその箸を立てるということとその縁起が悪いということでその箸にご飯を立てるということを食べている途中にそのやっちゃいけないということですね。まあ、これはまあほとんどする人はいませんよね。それから押し込み箸、このちょっと大きいものを食べた時にこの箸でギャッとってこの喉の方に押し込むその食べ方ですよね。押し込み箸、それからさっき言ったところのこの、迷い箸とも似てますけども探り箸、いろんなこのなんていうんですかな、このいろんなものが混じったりこの煮物とかこの混ぜ物とかそういうものを、その中からまた俺はこれが好きなんだよねってこうやってその探し出してこの食べようとする、それを探し橋というんですね。探り橋とか探し橋と、それから広い橋はあの火葬場でこのお骨をあの壺に入れるときに一人がこうつまんで一人ももう一人がこうつまんで一緒に協力してこの壺の中に入れますよね。ですから橋渡しって言ってその自分がたくあんをつまんでそれで相手もその橋でその空中でそのたくあんを取ると、そんなことする人はあんまりいませんけども、そういうようなものをこの渡し橋っていうふうに広い橋っていうふうに言うわけですね。それからこれはもうしょっちゅう自分でもしてるなと思うんですけど、その書き込み橋、卵かけご飯かなんかとかカーッとかってこうやって丼の縁にこの口をつけたままこうやって箸でカチャカチャカチャカチャカチャって書き込み橋というものですね。それをね結構ねその住職とかこの先輩がねその一つ一つねそのこの食事しながらねそういうことをやるたんびにねそれはそのダメなんだぞということをねその何遍も何遍もこの注意されたんですけども、分かっちゃいるけどやめられないということでやってる面があるんですけども、だけどそれも知ってるのと知らないでそのそれが当たり前でやってるのとでは全然違いますよね。ですから例えば箸とは違いますけども肘ついて食べちゃいけないというふうに言いますけども、このちょっとした食堂に行くと肘ついてる人ほとんど肘ついてますよね。それでまた肘ついてる人が肘つくなって言ってて注意してるのがいるからねと思って何なんだこの人はと思ってびっくりするんですけども、もう分かってても自分が肘ついてても肘ついてると思ってない人がそのいたりするわけですよね。でも本当にそういう意味でそのなんていうんですかね、この育ちとかそういうその生き方ですね、例えば好きな人ができてこの人と結婚したいなと思っても一遍食事したらもうダメだと、もうこの人と一緒にやっていけないっていうようなそこでその別れ話になってしまうようなことでも実際に起こるわけですよね。これじゃあちょっとどういう大学を出てたとしてもこれはちょっとずっと付き合っていけないなというようなことがその起こるというのは やっぱり隠しきれないものがそうやってにじみ出てしまうということが言えるわけなんですよね。ですから本当に小さい時からさっきの新人の縁と一緒でですね、小さい時からこの南妙法蓮華経のこの教え、日蓮大聖人の教え、日蓮大聖人の生き方っていうものがそのどういうもんなのかと、もう一人前の人間になってからその箸の上げ下ろしを教えてもやっぱりその分かってもそれは直すことができないということになっちゃうわけですよね。だから本当に小さい時からやっぱりそういうことを教える、さっき言ったように好きな人ができる前からそのそういうふうになった時に、また死ぬ前の元気な時からその私が亡くなったらそのこういうふうにしてもらいたいんだということを新人がどんだけ反対の子供にでもちゃんと伝えとくということ、それがやっぱり大事なことなんですよね。だからどんだけ遺言を残してもどんだけその手紙を書いてもやっぱりそのことを何遍も何遍もその同じことを繰り返してその自分の意思として、あの人は話すたびに違うなっていうんじゃ困るけどね話すたびに壊れたレコードみたいに同じことを言うなというふうにやっぱり伝えとかなきゃいけないということなんですよね。その本当ににじみ出るそういうものが本当にこの南妙法蓮華経の縁にこのなっていくんだと。だから突然方々限界っていうふうに言っても伝わらないんですよね。だから何遍も何遍もその小さい時からこの信仰は方々限界なんだよと、なぜ方々限界かといえばこういう理由なんだよということをこの伝えて初めてこの伝わると、信心したくないっていう人にもその伝わるように私たちは努力していかなきゃいけないということなんですね。